Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。いやー、もうほんと暑いですねっていう以外言葉が出てこないっていう感じです。まあそしてですね、もう本当に突然湧いてくる入道雲というか積乱雲というか、もうね、線状降水帯になって降り続く時もあるしの、あの雨雲はどうにかならないんでしょうかね。まあ突然降ってくるし、本当にピーポイントで。でもね、最近のあの天気予報の予測ですか、アメダスとかいろいろな便利な機能がありますから、あと何分待っていれば止むからちょっと静かにしてよとかね、そういったものが予測できるようになったっていうのはものすごく便利な機能ですよね。そして特にね、この時期その雷なんかも本当に鳴り出しますから、あの無線化の方々にはアンテナが心配なんじゃないかななんて思います。私たちもちょっとで、ね、先日ちょっと数日ね出かけなくちゃいけない時があって、アンテナ大丈夫って言ったら、あ、そうだアンテナ抜いてなかったって言って慌ててアンテナをね抜きに行ったんですよ。そしたら案の定ですね、いない時にすごい雨が降って雷が鳴って大変だったということがあったらしいのでね、皆さんちょっとしたお出かけでも、今まで晴れててもね急に雲が出てきて雨が降り出したり雷鳴ったりっていうこともありますから、ちょっとお出かけの時でもね、無線機を守るためだったらアンテナ抜いてお出かけになってみてくださいね。ケーブル抜いてね。はい、ということで今日はどんな方がこの後登場してくださるんでしょうか。楽しみです。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、愛媛県の支部長でいらっしゃいます渡辺支部長とお電話つながってます。支部長。
はい、渡辺です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ本当に全国的に暑いですが、愛媛の方はいかがでしょうか。
あ、暑いですよ。もう本当に連日ね、いい天気が続いてますけど、ちょっと今日はところによっては曇ってますのでまだ過ごしやすいですけども
ね、
本当に暑い日が続いてます。
暑い日が続いてますね。さあ、はい、そんなね暑い日が続いてるということなんですが、まあ無線界も暑いイベントが開催されるということで。
そうですね、暑い真っ只中での開催になりますけども。
はい、愛媛ハムの集いということですが、なんか今年は結構この記念すべきっていうか回数もすごいですね。
そうですね、今年記念大会ということで第50回目の愛媛ハムの集いの開催となっております。
はい、もうすごいね、回数を重ねていらっしゃったって感じなんですが。
そうですね、これはまあ皆さんのこう積み重ねでずっと重なってきたことの積み重ねのような感じなんですけど、やっぱ50回ってすごいなと思いますよね。
ですよね。はい、はい、さあそのハムの集いの50回目は一体いつ開催されるのでしょうか。
8月の4日日曜日に、東温市、愛媛県東温市の、
はい、
川内っていうんですけど、川内公民館の方で開催させていただきます。
はい、愛媛県って結構ね、私も何回かは行ったことあるんですけど、松山の方だけしかあまりこう行った記憶がないの で、 この東温市ってどこの辺なんですか。
東温市はですね、もう本当に松山市の隣接した市です。
あ、そうなんですね。
うん、そうですね、うん、まあ、逆に松山まで通ってる方もいらっしゃいますので、うん、まあ都会的にはベッドタウン的にもなってるかもしれません。
わかりました。そこのね川内公民館で開催されるということで、お時間は何時からですか。
今回はいろんなののメーカーさんの展示とか各クラブの展示並びにジャンク市ということで、それぞれいろんな古いものを持ってきて売ったりとか、うん、まあ、新しい未使用のまあコード類とかですね、実費に近いお金で分けていただけるようなものと、あとそれが11時からの開催と、あと1時からですね、 本当のハムの集いという形で開会式いたしまして、森田日本アマチュア無線連盟の会長に講演いただいたりとか、あと中予地区ということは愛媛では東中南予と分かれてるんですけども、はい、中予地区の無線の協議会の会長をしてます、旧あの国土交通省 の、 あの大臣されてた関谷先生に来ていただいて、はい、あの挨拶していただいたりというような形で、させていただいた後にですね、愛媛マラソンコンテスト、これも50回目なんですけども、
はいはい、
50回目のコンテストの受賞者の表彰式、
うん、
そしてあのお楽しみ抽選会ということで、無線機等も当たる抽選会をするようになっております。
じゃあ盛りだくさんという感じなんですがね、まあ、じゃあ森田会長ね、あの、まあ、同じ四国ということで結構、今回まあ会長ということですけど、会長じゃない時代からも結構いらしてくださってたんですか？
会長じゃない時からですね、あの、はい、四国の本部長っていう立場でもありますので、
はいはい、
もうそれはもう毎回出席していただいてますね。
じゃあ皆さんも顔なじみという感じですね。
そうですそうです、はい、
じゃあ今回はね、じゃあ会長ということで、講演ということで。
そうですね、
はい
はい、
あと森田会長の他に講演というのはあとはないんですか？
あとですね、総合通信局からですね、
はい、
来ていただきまして、これもあの45分ほどなんですけども、今あの法改正とかいろいろありましてですね、
はい、
若い人たちを育成しようというような形で、それに見合った法律をこう電波法改正いただいて、
はい、
それに伴ってそのアマチュア無線の業務範囲がちょっと拡大しましてですね、地域の お祭りだとか防犯活動、学校の行事、そういったものでアマチュア無線を使っての連絡等に使ってもいいよっていう形になりまして、
はい、
従来はそれが業務として認められなかったんですけども、
そうですね、うんうん、
それがあの認められますよということで、うん、そういうものを中心的にですね、だからもっと活用されたらどうですかっていうようなことで内容でお話しいただくようになっております。
じゃあね、あのアマチュア無線やられてる方じゃない方にもちょっとそういったお話は聞いていただいてね。
そうですね、
地域地域でね、
ですからぜひ、うん、一般の無線これに興味ある方なしはそういうお友達連れてきていただいてもいいんじゃないかなというふうには思っております、
うん、そうですね、そういった各自治体とかなんかのね、あの会長さんだったりそういう方たちも来て一緒に話を聞いていただくと、あ、じゃあ、ね、うちの方の町内でじゃあ、ね、やろうかとかってなりますもんね。
そのためにこうちょっと免許取ってコールサインもちょっともらおうかなっていうことに、うん、波及すればいいかなという思いがあります。
はい、愛媛の方の、ね、無線の人口っていうのはどうですか？やっぱりあの高齢者が多いって感じなんですか？
減っています。高齢者が多いですね。ただ、うん、あの今回はですね、はい、あの司会はですね、高校生の3年生の方にしていただいたり、
はい、
女性の方なんですけども、うん、まあ、気軽に引き受けてくれましてですね、
はい、
それとかあとお楽しみ抽選会あたりはあの、うん、高専生が、うん、あの免許持って開局してるんですけど、
はいはい、
そういうつながりのある、まあ、その子たちはあのモールス信号が好きなもんですから、
ー
モールスの CW のあのつながった人たちを、若い人たちを連れてきて、
うん、
で今回のその抽選会ではそこをもうお任せするというような形にしてますので、できるだけ、はい、
若い人たち
も若い人たちに任せれる体制を今取ろうかなとしております。
いいですね。じゃあね、結構じゃあという友達のつながりでそういった学生さんたちも今回はじゃあ来てくださるって感じなんですね。
そうですそうです、はい。
あ、先ほどの司会もやってくださる女性の方っていうのは免許の資格持ってるんですか？
持ってますよ、はい、あの JJ5MMK っていうあの交際も持っておりますので、
はい、
今回のハムの集いであの受賞者ですね、コンテストの、うん、そのコンテストもあの、まあ、入賞してます。
あ、すごいすごい。
表彰もします。
お、すごい、
はい、
あ、結構そちらの方にはそういった無線をやられてる高校とか学校って結構多いんですか？
いや、そういうわけではないんですけどね、
うん、
まあ、やってても熱心にしてくださってて、その子がこう波及すればいいかなっていう感じですかね。
じゃあね、はい、結構そういった若い方たちもいらっしゃるってことはこれから心強いですね。
そうですね、もうできるだけそういう形がこう前面に出てくるように私はもっと行こうかなと思ってるんですけども、
とてもいいことだと思います、ね、はい、そしてまあ午前中からジャンク1とかって言ってらっしゃいましたけど、ね、こちらは本当に人気ですもんね、はい、ジャンク1はね。
そうですね、もうごった返しますよね
本当にどうですね、なんかね、ちょっとホームページの方とか確認させていただくと、なんか駐車場がここですとかいろいろ細かく書いてらっしゃいましたよね、
はい、そうですね、うん、見ていただいたんですね、
はい、
ありがとうございます。
やっぱり車で行かれても全然大丈夫って感じですか？
そうですね、約80台ほど止めていただけるようにしてますので、はい、あと駐車場の係がいてですね、ハムの集いでお友達で来てる人だったらこう前詰めて、
うんうん、
1台のところでこう2台置けるようにしましてですね、で2人がだから同時に終われば出れるような感じにしてますので、だから予定よりかは止めれるんじゃないかなと思ってますので、
ね、でどうせ終わるまで帰らないんだったら、はい、じゃあ詰めて止めてとかね、そういう風にできますもんね、
はいはい、
じゃあ本当に皆さんも、
まあ、でもクーラーも効いてますので、はい、少しお水分補給していただいてですね、楽しんでいただけたらいいかなと思っております。
そうですね、もう本当に50回目の記念するで稼働になりますからね、はい、
そうですね、
じゃあ盛り上がることでしょうね。
もうぜひ盛り上げていきたいなと思っております。
はい、じゃあ最後になりましたけど、もう一度場所と日時等で会場とかいろいろね、お願いいたします。
はい、場所はですね、愛媛県東温市の川内公民館、これはすぐインター降りてすぐの場所ですので、11時からは各種ジャンクだとか、あと展示、ストリームクラブ展示もしております。で1時から13時から開会をして、でお楽しみ抽選会で表彰等もしまして解散というふうな形になりますので、ぜひお越しください。
はい、ということで今日はですね、JR 愛媛県支部の支部長でいらっしゃいます渡辺支部長にお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
はい、J5XPD 渡辺がお送りしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ということでね、聞いていただきました渡辺支部長のお話でした。それでは愛媛県ということで、今日は私この曲を選んでみました。聞いていただきましょう。福山雅治さんでみかん色の夏休み。
ディーゼル汽車に乗って、みかんのおばあちゃんの笑顔に会いに行こう。着替えは入れました、宿題も持ちました、柱の傷跡と一年ぶり背比べ、窓を少し開けてみたら、走る風は真夏の匂いですね。ふうみかん色の夏休みです。みんゼミの声、クワガタにカブトムシ、冷たいサイダーあとまんまる猫が待ってる。窓の外はだんだん畑、光る海はほらもうすぐですね。雲の峰、ふう 夏の冒険。
FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんと電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう暑くて死にそうですね。
暑いですね。それと夜になると雷が来るのがもう怖くて怖くて、
もうね、なんか昔は夕立っていう感じで夕方だったんですけど、今は朝でも夜でも、もういつ来るんだか分かんないですよね。
ねえ、本当にいきなり黒い雲が来てね、ざーっと降って、その度に慌ててもう同軸ケーブルを無線機から外さないといけないんで、ね、
本当です。
これが大変です。
私もよくね、毎日通るところの人ですごいアンテナ上げてる方がいらっしゃるんですけど、さすがにね、連日のもう雷でね、もう下げっぱなしにしてます。
あ、やっぱりそうですよね、高いとこ上げてると危ないですもんね。
危ないですもんね。皆さんも本当くれぐれもね、気をつけていただきたいと思います。
うん、そうですね。
はい、さあ、それじゃあ今日はどんな話題になりますでしょうか。
はい、まずですね、ランキングのお話の前に、
はい、
アリススクールコンタクトが明日ありますよっていうお話をちょっとさせていただきたいと思います。
なんかこのところなんか毎回のようにアリスアリスってなんか言ってますね。
そうなんです。ここ1年ぐらい全くなかったんですけど、
はい、
7月に入った途端に急にですね、7月の11日富山、18日大阪の池田市、
はい、
で今度明日29日の月曜日にですね、奈良県の奈良市で、アリススクールコンタクトがあります。
忙しい。
忙しいですね。
はい、
皆さん、はい、ですね、7月の29日明日の、19時52分ぐらいから10分間なんですけども、
はい、
ですね、場所は奈良県奈良市の愛子さんの奈良山研究所っていう大きな、ね、アンテナのやつ施設がありますけども、
はい、
あそこにですね、地元の小学校、津梅小学校っていうところと佐京小学校っていうところの子どもたち15人を集めてですね、スクールコンタクトをやるらしいんですよ。
いいですね。はい、
うん、で、まあね、夏休みですし、すごくいい思い出ができますし、何よりこの7月29日明日ってアマチュア無線の日なんですよね。
そうですね、そうですね、
記
念すべき日に、
だからいろんなね、やっぱり記念にもなるかなと思いますし、ぜひ皆さんも19時52分から10分間ぐらい、いつもの 145.80 だと思いますので、ちょっとワッチをしてみてください。
ぜひね。そうですね、ぜひ、ましてやこの奈良山さんのところの研究所の設備ですから、もう設備はバッチリでしょう、う
ん、ね、大きなアンテナが上がってますので、まあ間違いなくできるんじゃないかなと。で、アリスじゃない、国際宇宙ステーションから出てくる宇宙飛行士さんはここ3回同じマイケル・バラットさん、KB5MIJ という方が今回も担当してくださいますので、
はい、 じゃあもう、うん、結構マイケルさん何回もだから慣れてきてますよきっとね。
うんね、あの、うん、なんか日本大好きな感じが更新からも伝わってきますんでね、
はい、
あのきっと上手くなってあのいろんななんか楽しいお話をしてくださるんじゃないかなっていうふうに思います。
ぜひじゃあ皆さん明日の夕方ね、ワッチしてみてください。
はい、
はい、さあじゃあ今週のじゃランキングに移りましょう。
はい、7月の20日から7月の26日にハムライフ .jp で出した記事からですね、アクセスが多くて特に注目されたものをちょっといくつかご紹介します。
はい、
はい、まず1番目がですね、ヤフオクに、自治体が所有していたですねトヨタハイエース 4WD の災害用衛星通信車っていうのが出品されているんですね。
はい、
で即決価格260万っていうことなんですけども、
はい、
これがですねなかなかお買い得な仕様なんですよ。はい、まずですね、2015年の1月登録ですから、まあ、もう9年ぐらい経つんですけども、
まあでもまだまだね、
はい、2.7 リッターのガソリン車で5人乗りなんですけども、走行距離がまだ6500キロしかないんです。
ほとんど走ってない。
はい、
はい、
で災害用の衛星通信車ですのでいろいろ装備をしているんですけども、はい、一番の特徴は油圧で伸びる伸縮ポール、
はい、
多分ね長さ8メーターぐらいのやつなんですけども、はい、これが装備されているんです。
はい、
はい、で屋根の上には至る所にアンテナ機台がありますし、うん、車を安定させるため のジャッキが前後についていたり、
うん、
雨よけにもなるサイドウォーニングっていうのがバーッと車の横に出せるようになっていたりしてですね、
はい、
なかなかいい仕様のもので、268万即決ということでですね、アマチュア無線化の皆さんに注目されてるんですけども、今収録の時点ではまだ誰も即決ポチをしていませんので買える状態にあります。
はい、はい、ね、じゃあちょっと移動運用車にいいなとかどうしようかなとか考えてらっしゃる方は、
うん、
いいかもしれないですね。
いいと思います。それから、うん、キャンピングカーの種の車にするとか、
うんうんうん、
オートバイでね、走り回ることを、趣味にされてる方は、バイクを積んで現地まで行くためのトランスポッターっていうのかな、うんうん、にも使えますし、
うん
うん、いろんな意味で、ちょっといい車だなっていうふうに思っています。
ね、じゃあ買ってから、そういった今言ったように、自分仕様でね、もうちょっと中を改造したりして、
ね、
無線車に仕上げることもできますね。じゃね、
そうですね、
うん、ハイエースですから結構大きめですからね、それこそ本当寝泊まりするようなところも作れちゃいますね。
うん、そうですよね、簡易ベッドを入れたりとか、流しとかね何かを入れたりとかいろいろ使いやすいように工夫できますし、
うん、
まあ、無線化ならねなんか大きなラックにずらっと無線機を並べてってやりたりする
ね、
はい、
うん、これで全国いろんなところに更新して走るんだみたいなねできるかもしれないですね。
うん、夢が広がりますよね。
じゃあちょっと皆さん気になる方はまだね、まだこの放送の時も大丈夫かな。
ね、8月の5日の23時58分が
まだまだ、
うん、入札期限ですので、まだ大丈夫だと思います。
わかりました、はい、じゃあちょっと気になる方は覗いてみてください。はい、
はい、
さあそしてその他は、
はい、ですね、7月25日に出した記事なんですけども、ハムライフ .jp スタッフが実測、果たして効果は、CQ オームが開発中の IC705 用放熱パーツサンプル品をテストしてみたという記事を出しました。前にちょっとこの番組でもお話ししましたけども、iPhone さんのポータブル機 IC705 は外部電源使うと 10W なんですけども、ずっと 10W 送信をして熱が溜まると 5W に落っこっちゃうんですね。
はいはい、
でそれでも使ってて熱が溜まると最終的には送信が自動的に止まってしまうんです。
はい、
で移動運用される方はいかに 10W で送信する時間を長くするか、いかに放熱をするかってことをかなり工夫されてるんですけども、
はい、
CQ ホームさんが出したですね、今開発中のヒートシンクっていう放熱機が、大きさが50mm×50mm× 羽の高さが 40mm っていうような感じなんですけども、かなり放熱効果がいいと。で、ぜひ皆さん発売前に、使ってちょっとリポートをしてちょうだいということで無料の貸し出しキャンペーンをやってるんですね。
はい、
それでハムライフ .jp を借りまして、705使って連続送信でさあ何分で、5ワットになるでしょうってやってみたんですけど、はい、なかなかね効果があります。
おお、そうなんですか。
はい、はい、放熱板をつけない状態で、そのままで7メガ帯で 10W RTTY で連続送信をするとだいたいですね20分ぐらいで 5W に起こっちゃうんです。
もうそんなに短く、はい、
まあ、10W 連続送信ってね、そんなことは普通の更新ではありえないんですけども、まあ、一番負荷をかけた感じではこんな感じでパワーが起こってしまうんです、
はい、
でところが、このヒートシンクを、つけますと5W の落ちるまでの時間を、30分延ばせます。20分だったものが30分になります。
あ、はいはいはい
はい、はい、それでですねそのまま 5W で連続送信を続けていると今度は加熱防止のために送信が停止するんですけども、はい、ヒートシンクがない状態だと、スタートしてから29分で、送信停止になってしまいます、
はい、
でこれが放熱フィンをつけていると送信開始から57分まで持つんです。
おお、
ま、ですので、まあ、ざっくり、5W に落ちるまでの時間は 1.5 倍ぐらい長くできて送信停止になるまでは、まあ、2倍ぐらいには伸ばせるのかなというようなのが、
うん、
ハムライフ .jp のテストで出てきた結果でございます。
じゃあ特にねこの夏場にそういったことでやろうって言ったらもっとなんか暑くなっちゃうから、
そうですね、
あとね
外の気温とかね風向きとかいろいろなやっぱりことで変わってくると思うんですけども、はい、基本的にやっぱりヒートシンクですんでね電源はいりませんし、うまくその放熱の部分が風に当たるようであればもうちょっと効果はありますんで、これはねなかなかいいあれなのかなということで、
じゃあもうつけないよりは絶対つけた方がいいって感じですね。
つけた方がいいですね、
ね、やっぱり機械壊れちゃったりなんかしたらもっと大変ですもんね、暑さでね。
そうですね、
はい、じゃあそんなテストをしてみたということなんですね。はい、はい、じゃあそんなこと言ってた間にね結構お時間になってしまったので結構その他にもいろいろねあったみたいな感じなんですが、はい、まあ皆さんね、新しいいろいろニュースはもうすぐハムライさんに飛びつくって感じですね。
そうですね、また今週もいっぱい記事出したいと思いますので、はい、ぜひぜひ見に来てください。
はい、ということで今週も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
On 76.2 FM Paloon。 はい、ということで今日もね盛りだくさんでしたが、さあそれじゃあね週末のいろいろ記念曲とか、イベント情報を教えお作りしましょう。8月1日から11月30日まで、多賀城のですね創建1300年の特別曲 8J7T1300 というのがやるという情報は載っているんですが、ちょっとまだねホームページも探したんですけど見当たらなかったので、ぜひ運用する際にはもう一度ねホームページなどで確認して、皆さん運用してください。そしてですね8月2日長崎県の非常通信訓練、18、19時30分から21時に、8月2日長崎県で行われます。そしてね、4日には富山県でハムセミナー、みんなでラジオを作ろうというね、そういったセミナーもございます。そして何と言いましても8月の3日21時から8月4日の15時までフィールドデーコンテスト、第67回になるフィールドデーコンテストが開催されます。本当に毎年のこの暑い夏のフィールドということなんでね、ぜひ皆さんいろいろクラブの方々とキャンプをしながらコンテストに臨むというねクラブの方もたくさんいらっしゃるようでございます。ぜひね、フィールドでコンテストなさってみてください。そしてこの8月3日4日はですね FM パルルンの AMC、こちらでも 8J1MIT を水戸黄門祭りで記念曲の運用をさせていただきます。 もういつもねちょっとコンディションがって言っていう感じなんですけどね、頑張ってやらさせていただきますし、あとは子どもたちの体験運用なんかもね、この8月3日4日は水戸駅の北口、芝生広場で開催しておりますので、ぜひアンテナを見かけたらね遊びに来ていただきたいなと思っております。暑い中私も頑張って運用させていただきます。ということでビームアンテナ、今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。